レディオ 2.4 キロ。
はい、始まりました。レディオ 2.4 キロ MC のジョニーです。ですね、今日の放送なんですけども、ですね、実は撮り直しでしてね、私ちょっと放送でちょっと一個ポカやっちゃいまして、だもんでね、今日は久々に撮り直しなんですよ。丸々いけるか、まあ、レビューは使えるんじゃないかとかいろいろあるんですけど、撮ったは撮ったんですけどね、ちょっとこう久々にいかがなものかというちょっと事態がもう私のせいで発生しまして、だもんでちょっと今朝起きてですね、撮ってるんですけど、いやーちょっとあれですね、うーちゃんもこっちさんもいない状況でラジオ撮るっていうのはちょっと初めてですから、どうなるかということなんですけどもね、なんだその、いや、二人の偉大さを知りますね。普段いる人がいないっていうのはさ、あと、これから1時間近く喋るとなると、まあ、ほぼほぼずっと家で独り言言ってるみたいな状況になるのかなと思うと、なんか少しこう、悲壮感が漂いますけど、なんかね、1時間やっていくつもりでいるんですけど、でね、なんかどうも最近こう、なんていうんですか、気分のアップダウンってのはすぐしますよね。今日ですね、今日ね、いやちょっとほら、ティファちゃんと話したいじゃないですか。やっぱ私といえばティファちゃんですから。ティファちゃん、ランニング、本、映画っていう、これの4つでしか回ってませんから、この話は。で、ちょっとほら、電話したいなと思って、ちょっとこう、どうですかって言ったらですね、ごめんなさいって言われたわけですよ。これだけでも朝のテンションガタ落ちね。でもかと言いつつ、まあ友達に嬉しいニュースがあれば SNS 等で見ればですね、まあそれはそれでよかったなというふうに思って、またこう上がってって言っていうのがあって、このなんて言うんでしょう、こう双子座のこの感覚っていうんですかね、夏バテなのか何なのかっていうところで、もうガンガンもその今日一日ダメならダメでいいわけですよ。で、いいことはないんだけども、まあ今日はそういう日だと思えるんだけど、この一喜一憂するっていうのはね、ちょっと僕自分で直したいとこであってね。で、そしたら最近、梶谷っていう選手いいんですよね、横浜の。で、その選手のニュースを見ていたら、梶谷っていう選手は、そういうポテンシャルがあるというふうに言われてるわけですよ。こう、今も1軍で出てるんだけど、さらにもっと活躍できるだろうというふうに言われてる選手らしいんだ。まあ期待されてるってことですよね。期待はされてはいるんだけども、梶谷はまあちょっとこう細かい話になっちゃうからね、正確な引用できませんから、まあ適当な引用になっちゃうんですが、その話をすると、要は自分は自分でいいと思ったらしいんですよ、梶谷は。トリプルスリー3割30本30盗塁狙える選手だというふうにこう言われているんだけど、梶谷の中では打率っていうもの3割ですね、まずね、そこってのはこう増減するものだと。だからこう、まあ、調子悪きゃ下がるし、上がれば、まあ、当然打率も上がっていくというところで、それはあんま追い求めたくないらしいんですよ。で、自分が目指すのは20本40盗塁できる選手を目指すっていうらしいんだよね。だからまあある意味打率みたいなとこちょっと捨ててっちゃうみたいなとこあると思うんですけど、でもね、それを見ていて、読んでいて、なんか、あ、これはこれで一つの生き方かなと思うわけですよ。なんかそういうのは特徴があって面白いだろうなって思うわけ。何、みんな3割打つことねえだろうというふうに思えばね、俺前からなんとなく梶谷って好きだったんですよ。スポーツニュース等で見るだけですよ、見るだけだけど、なんか梶谷っていいなと思ったんですよ。ちょっとね、誰だろう、名前がパッと出てこないんですけど誰かに言ってんですよ。あ、わかった、グルーブラインの山人っていう、山人くんって、MC やってたね、男の子がいますけど、男の子ってなんでこのラジオってさ、年が上だろうが下だろうがみんな男の子で、女の子みんな女子になっちゃいますけど、その彼になんか似てるんですよ。だからね、ちょっとこういい意味で、なんですか、ちょっとこう喧嘩強そうな顔っていう感じして、なんか梶谷ちょっとこうプロ野球選手っぽくなくて好きなわけですよ。だからそれ見て、いや、梶谷前からなんかいいなと思ってたとこをね、そうやって、まあ、ある意味割り切ってると、で下手したら 3割打つことによって自分のそのねスタイルが変わっていくっていうんで、自分は思いっきり三振を恐れず振ることがやっぱり自分の特徴だからっていうふうに言ってるわけだ。まあ、確率で上がった方がいいに越したことはないんですけど、確かにそれもいいなというふうに思うとね、やっぱこうスポーツ見てるとなんか元気出てくる次第であるっていうんですか、なんかね、あ、いいっすね。あのスポーツ選手って今日もさ、大谷、あ、昨日か、大谷があの先発して4失点したりすると嬉しくなっちゃうね。あの、なんていうんですか、ダメな時もあるわけじゃないですか。で、マー君なんかそうですよね、今年の田中将大投手だってそうですよね。あの、まあ、すごく一級のピッチャーだと思うけども、今シーズンあんま良くないわけです。もう、ボールの影響があるだなんだっていうふうに言われてますけど、だけど、こう、成績が良くないというとこがあるわけですよね。こう、この間もなんか5失点だか8失点したんですけど、いい時もあれば悪い時もあると。やっぱり野球ってのは人生ですね。やっぱそう考えると。でね、昨日ね、いや、ちょっとこの間、あの友達と喋っていたのが、それで昨日ちょっと思い出したんですけど、あのね、結局自分はね、その他人みたいなとこと悩んでんじゃないかっていうことを言うわけですよ。あの、そのなんつうか、あの、何の問題にせよね、あの、これね、レビューでちょっと紹介しようと思って、あの、お蔵入りの方では喋ったやつあるんですけど、あの、ジュリアン・バジーニとね、ジェレミー・スタンルームンっていう人の、哲学者は何を考えているかっていう本が、あるんですよね。で、この間それ読んだんですよ。で、読んだ時にあのね、この学者さんというのは議論を恐れないね。やっぱその22人の思想家、哲学者とかそういう人たちの話をこうね、インタビュー形式でまとめてある本なんですけど、本のスタイルとしてはね、この間のあれに近いな、なんだっけ、ジャック・ランシエールの平等の方法みたいな感じで、インタビュアーのこう顔があんま出てこないっていうタイプの本だったんですよね。で、あの、それを読んでいてですね、そうすると、最初にこう、動物愛護をね、割とこう、推進してらっしゃる学者さんが出てきて、その人が言うには、その、例えば、障害を持って抱えてくる、こう、ね、子供とかを、胎児っていうんですか、中絶しても構わないんだっていうことを、こう、まあ、言ってるらしいんだ、主張として。で、まあ構わないんだって、そう単純なものではないかもしれないけども、まあいろいろね、なんかこう、ダーウィンの進化論についてのそういう考えでいくとみたいな、いろんなこう考えがあるんだけど、まあ、端的にまとめるとそういうことかなと思うんですけど、で、そうすると、ナチズムだっていうふうに言われるらしいね、そういう人の考えは。で、言われてっていうことはあるんだけど、批判もすごい受けるわけですよね。受けるんだけどさ、俺ね、いや、僕は中絶容認派なわけです。全然やっても構わないっていうふうに思ってるのね。で、そうすると、それは個人が決めることだから、個人が決めたらいいというふうに思ってるわけ。だけど、これって、見方変えれば、殺人だというふうに解釈する人もいるわけですよね。この、中絶ということをね。なんだけども、ということは、俺は殺人容認してるのかなというふうに思ったわけ。見方によっちゃね。でも、それ自分で変えられないんですよ、やっぱ。育てられない状況にあったり、親が育てる環境になかったら、まあ、悲しいことではあるけれども、でも、しょうがないっていう時もあるんじゃないかな、というふうに思うわけですよね。で、そうすると、命ってものを考えた時に、やっぱその動物の命と人間の命でも全然重み違うわけですよね。下手したら人種とかによってももしかしたら違うかもしれない。そういうことを考えていくとですね、昨日放送ポシャったじゃないですか。まあ、ポシャったということに自分的にしてるだけかもしれませんけど、なんていうのかな。まあ、こういう主張をする人もいるから、俺も誤解生む時とかあるだろうなと思うと元気出てくるわけですよね。さっきのマー君論と一緒ですよ。ピッチャーが4失点ダメだけど、ダメな時もあるけど、それでもなんとかするみたいなもんでね。だから、また次があるみたいなことで。だから、その人の、さっき中絶の話に戻るけど、の話をすると、それでやっぱ議論が動くってことあると思うんですよ。その命とか、どうするんだっていうことね。まあ、僕は中絶容認派でっていうことを言えばさ、例えば、これね、いや、 いやちょっとこれ放送に適したね言葉じゃないかもしれないけども、例えば無理やり襲われちゃってできちゃった場合とかどうすんのかなとかって、そういうことも考えるわけ。その梅梅って言ってる方それって責任取れるのかとかね、いろんなことこう考えちゃったりしますよね。で昨日ね夜中うーちゃんとだいたいこう放送後期やるんですけど、その時にね言っていたのがちょっと暗い話になりますけどね、いやうーちゃん俺ねと、つまり人間っていうのは体の感覚とかもね、こうなんだ技術とか社会の環境がこう変わっていく中で、そういったものに付随して人間のその身体性とかなんかこうコミュニケーション取り方っていうのもこう変わっていくんじゃないだろうかっていうふうに思うっていうことを言うわけですよ。で最近ねその友達と喋っていて、友達がその人間の中でその子供を産みたいとか、まあ、セックスしたいとかご飯食べたいっていうのはその人間の本能としてあるだろうっていうことをまあ言ったわけだ俺の友達が。でまあまあまあその俺はねそのどういう主張であれ構わないですから、別にほらなんかいきなりさチェーンソーを持って街中で大暴れするとかいうことしない限り何やったっていいと思うんですよね。でたかが言葉の問題ですし、まあその男の子だけどね、男の子その彼がどういう主張をしようかどういう思想を持ってようか、まあ、僕には関係ない話なので、まあなるほどというふうに聞いてるんだけど、でもなるほどって思いつつその自分がそれに同意しているかっていうことはまた話別なわけですよこれ。なんていうのかな、彼の主張として分かったということなんですよね。自分がそれに納得できてるかどうかってことは別なんですよね。で結構この辺難しいなと思うね。これ俺よくやっちゃうのよ。話を聞いていて、あそういう考えなんですねっていうことが分かったと、でうんうんって聞いてるんだけど、それ相手にとって同意だというふうに思われたくないのね基本的には。でいやこの辺ってやっぱコミュニケーションの難しさかなというふうに思うんだけども、でそうすると俺がそこで何を思ったかというと、あ俺はそういう考えではないんだなというふうに思ったわけですよ。人間としての本能みたいなことに関してすごい疑問があるんですよね。もしかするとね、感覚みたいな話で言うとね、結構自分の感覚みたいなところも当てにならねえなと思うわけですよ。さっき言ったようにティバちゃんから朝メール来ないだけでこの落ち込みようなんだもんね。もう元気ね、もう世界の終わりとさえ思いますよ。でそれなんでかっつうとだね、この間ねいやご飯行ったんですよ。実はこれちょっと前で放送でも先週喋ってないんですけど、ティバちゃんとご飯行ったわけでね、こんな幸せなことはないんですよ。もう顔がにやついちゃってしょうがないのね。もうこれだいぶ実は言うと放送で黙ってたことだったんですけど、もうなんつうの、もう嬉しい、嬉しいってもう嬉しいからしょうがない、そういうしかないんだけど、でそのさ一緒に写真を撮ったんですよ、スノーでね。スノーティバちゃんがスノーハマってるんですって言うから、じゃあ撮りましょうつって言って、で撮ったんですよね、ずいぶん前ですけど。で撮ってさ、もうこんな可愛い人いるって思うわけ、やっぱりなんつうんだろうね。いや昨日うーちゃんと喋っててね、また飛び出したことだったんですけど、いやティバちゃん顔も好きよ、大好きよ僕は、本当に大好きなんだけど、なんつうんだろうな、好きになる人って雰囲気とか全体そういうこと込みじゃないですか、なんとなく。なんつうんでしょう、いいんですよね、何言ってもいいんだよ。ね、今思い出してもちょっと顔がにやついてくる、ね、ちょっとこれちょっと気持ち悪い話なんですけど、ティバちゃんのちょっとソロの写真1枚撮らせてもらったんですね。でこう撮ったんだけど、その写真私ちょっとしばらくの間待ち受けにしてましたね。いやだってしょうがないんだこれは本当。いやアメリカの家族がさ、このなんつうの、自分のこうデスクの上に家族の写真載っけるみたいなノリですよ。つまりこれはね、 だから、いや、いや、一人にも関わらず、すごい、こう、ドン引きする声が聞こえてくるけども、いや、そういうことじゃない。いや、いいじゃないの、別に、こんぐらいね。いや、だって、いや、可愛いんだもん。だってさ、本当に、ね、こうさ、ステーキ食ったんすよ、私が。ね、ステーキ食ったの。そしたら、ディバちゃんが、ジョニーさん、それ絶対食べれないです、全部。うまい、こう言い方ね。はい、食べないです、全部。って、こういうやつ。で、わーってね、何言ってんだい、ティファちゃんと。俺、なんて言ったってね。30キロ近く走る男だよと。こんなステーキ1枚食えねえわけねえだろって言ったの。
いや、絶対食べれないです、もう。絶対喋りに夢中で、絶対食べれないですよ、ジョニーさん。
って言うんだよね。
絶対しゃべるもんじゃない、食べない
でしょってこうなるやつで、見てろって全部カットされたやつだったんだけど、ガンガン食ってるわけ。どうだいティファちゃんつって言ってさ、で、ね、ティファかわいいのね、ティファちゃんねつって言って、俺ティファちゃんのこういうとこ好きでさ、ああいうとこ好きでさ、俺ティファちゃんの好きなとこ250個あげられるけどねって言ったら、こう肉をこうチラチラ見るんだよ、俺と交互にね、チラチラ見るわけで、ほらほら、そう私が言った通りだろってことをアピールするわけ。もうさあ、そういうところね、えちょっとさあ、あのリスナーにお願いなんですけど、リスナーさんに、その好きな女の子を 100% 振り向かせる方法っていうのあったら、今ね2000円払ってもいいですよ。俺はほんと、いやー、こうね、あのティバちゃん好きなのね、こう首が長くていい、もうそれ以下ね、あのこう顔が丸いんだけど、こう首がちょっとこうシュッとしててね、その辺がまあいい、いやいいんですけどね、あのもう好きな子ってあれですね、足の指先も全部好きね、あの嫌いなとこないね、遊んでご飯といえば、最近あの大ちゃん顔面麻痺騒動ってのあるじゃないですか。で、先週ね、大ちゃんちょっと、調子悪くしてね、顔面麻痺になっちゃったんですけど、で突然なったわけですよね。先週もちょっと喋ったんですけど、もう気が気じゃないわけですよ。やっぱね、俺の調子の悪さってのは多分大ちゃんがいないことだと思うんですよね。あのそれはやっぱりなんていうんですか、こうドラえもんで言うとこの六感的なね、今だほら、のび太がほら最後さ、ドラえもんが未来に帰っちゃうって言ってずっと机の前で待ってるって話あったでしょ。あれみたいなもんでね、なんて言うんでしょうか、こうドラえもんという作品自体あのドラえもんいなきゃ成り立たないわけですよね。のび太だけじゃ成り立たないわけだ。でそれは僕の人生にも言えることでね、やっぱりね、俺のラストエンペラーの小さい頃ですね、だから最近あだ名フギって大ちゃん言われてるんですけど、ラストエンペラー 見た方はご存知だと思いますがね、あの子供がバーッとこうさ、宮廷をかけてさ、それをみんなこう、それをこう、なんつうの、ひれ伏すというか、こうお辞儀して迎えるっていうシーンがあるじゃないですか。あれみたいなもんで、大ちゃん、あん時のラストエンペラーに似てるんですよ。だから大ちゃんが、そことは俺のあだ名ジョン・ローンだなって言うと、バカそうじゃないって言うわけ、俺が。ジョン・ローンには似てないんだと、大人になった時は。子供の時のラストエンペラーの顔に似てるわけですから、つって言ってね。で、いや、お前なんかね、学術的に言えばね、もうモンゴロイド代表だよっていうふうに言うわけ。もう、本当にアジアの子供っつうんだったら、あんたね、東南アジア以外は全部行けるんだから、東はって言って、モンゴルにもいる、中国にも、北朝鮮にも、韓国にだって、日本にだっていると、そういう顔してんだよって言ったらね、大ちゃんも鏡見てね、確かにって言っててね。だからそういうさっぱりしたうちの顔のね、弟がいないと、なんかもう半分も持ってかれたような気持ちになるわけね。つまりこれ萩尾元の半身ってことですけどね。まあ会えばいるので、別にね、いつだって会えるんですけど、っていうか入院をすることになったんですよ。でそれで検査にも全部付き合ったんですね、僕で。そうすると検査でさ、狭い部屋の中でさ、耳にね、大ちゃんの耳にちょっとこう骨振動みたいなもの、機械をこう当てて、それで耳のこう調子悪いかどうかというのをチェックするわけですよ。でそうすると大ちゃんが俺と向かい合うわけで、お医者さんもね、あ、お兄さん、あの声とかちょっと立てないでいただければ、あのいていただいて構いませんのでって言われて、あ、すいませんつって、こう椅子座って、で大ちゃんは機械に対して、音が発する機械に対して背中越しにいて、俺はその機械で機械を見れるわけ、こう 情報が。だから音発したかどうかってこと分かるわけですよ。そうすると大ちゃんに向かってさ、向かい合ってて先生が音鳴らすと、俺がこう指で合図するんだよね、上に向かって、今鳴ってる鳴ってるって言って、その検査の結果を良くしてもらいたいからそういうことやるわけなんですけど、それでね、案の定やっぱ検査の結果は良くてね、あの結構退院がちょっと 早まったんじゃないかっていうところあるんですけど、それでさ、まあ、お医者さんの診察団なり受けたりしてて、綺麗なお医者さんでね、これがまた、あの、僕の好きそうな安藤優子顔っていうんですかね、あの、アジアンな顔した女子で、いやー、ちょっと、ティオちゃん悪いなと思いつつ、あの、一瞬ちょっと気持ちが揺らぐ僕がいましたけども。で、それで、まあ、診察受けたりなんかして、でもその日入院だって言われて、で、まあ、入院することになったわけなんですけど、あのそれからもう毎日行ってるわけですよ。そうですね、先週の金曜日ですね、ちょうど放送終わって、まあ、2日ぐらい経った時に、まあ、入院だということになって、まあ、その着替え等で一緒に大事な取りに行ったりなんなりして、それで、まあ一緒にまあ病院行ってっていうとこからも毎日行ってるんですけど、そうするとね、やっぱね、大ちゃんが言ってたのが、いやー、病院はなかなか俺に合わなくてねって言ってて、もう退屈するらしいんだよね。でそうするといつも家で見てるあの王様のブランチとかが全然面白くないんだって。あのお昼っていうかさ、ブランチやってる時間にさ、行くなんだ、あそこラウンジがあって、そこで、ま、テレビ見れるらしいんだよ。で、個室にもついてんだけど、それは金かかるからっつって、あんまり利用する人いないのかな。よっぽどね、見たいやつならあれでしょうけどね。まあ、だから、個別で、別に病室で見てればいいわけですから、あの、エッチな DVD だって見たって構わないわけですよ、それはね。で、そういう中で、たまにテレビ見るらしいんだけど、何にも面白くないんだって。で、夕方っていうか、お昼、夜だな。あの、さんま御殿を見ていても、家で普通に楽しんで見てんだってよ。でも、見ていいよっていう状況で時間がいくらでもある中で見ると何にも面白くないんだってね。で俺言ったのよ、いやだからね、バラエティなんか面白くないんだ別にあんなもんって言ったの。だってさ、字が出てね、ブワー出て、で向こうが面白かったもん面白いですよって強制されるわけだって言って、興味ねえあんなのって、別にテレビだってなんか新しいこと教えてくれるわけじゃねえしさって言って、で書物に比べればね、あのまとめとしてすごく雑だし、いや書物以外でもありますよね、ネットのブログとか、質のいいブログですけどとか、あと、ラジオとかねに比べればツッコミが浅いもんって、全部とは言わないよもちろん、つまんねえよって、まあ、これちょっと報道とかとごっちゃになってるけどね俺今、やだあんなのっつって言ってさ、もう最近さ割とこう芸能活動を始めたじゃないですか。あの、まあ、ここ2、3年ですよね。で、それから僕は本当にその芸能人に向いていないということが分かってきたわけです。なんでかっつうとだね、その、いや、これいつもラジオで言いますけど、人の喜びに興味がないんですよね。それなんでかっつうとね、いや、つまりさ、感覚の違いだろうというふうに思うわけね。まためんどくさい。これ、あの、哲学ユーモアラジオですからね。あのね、言うと、つまり、あの、最近読んださ、なんだっけ、あの本。いや、思い出せないね。なんでこんなに出ないんだろう。今日、うーちゃんとこいつさんいないからですよ。うーちゃんとこいつさんいないから、あれだろ、これだろ、ってこう言ってくるわけ。おじ、絶対それあれですよ、って言っても、あの、絶対ね、梅津和夫の漫画家なんかじゃよって言うんだけどさ、言ってくれるんだけど、今日それいないからね。で、あの、読んだ、あれだ、あれ、言語と期待って本で書いてあったじゃないですか。つまりこう、まあこれ言語と期待以外でも言ってることらしいけどね。つまりその、他人は超えられないんだっていうことを言うわけですよね。で、そうするとさ、なんていうんですかね。なんかこう、あんたにとって面白いものは俺にとって面白いかどうかはわからないよっていうことを言いたいわけですよ。で、そうするとね、テレビの一方的なバーンっていうのって、で、映画ほどさ、映画とか本ほど、もうこれで決めちゃったからこれで見てちょうだいっていう感じでもなんかないじゃないですか、なんつうの？内容変わるわけですよね、それはね。あの、こう、今週ダメだったら来週やろうということで、またこう別の内容に変わっていくっていうところね、気に入らないんですよ。 主張をするならするしないならしないでどっちかあるだろうと。いやこれね、いやうーちゃんバラジョンじゃねえよって言うかもしれないけど、いや昨日うーちゃんと喋っててね、やっぱ主張って大事だなって話したんですよ。俺はこう思うっていうことをやっぱ言うっていうのは、あのそれはいいことだろうが悪いことだろうがね、一概に言えないわけですから、それは僕にとっていいこと悪いことっていうふうに見るわけですから、なんて言うんでしょうね、大変だよね人間関係ってね。で最近もうね、話したいこといろいろあるんだけど、これ具体的な個別な誰かの悪口になってくるから、これやめましょうね、本当またポシャることになるから、でもね、いやちょっとティワちゃんの話に戻りますが、いやこんなに女性経験の少ない僕が言うのもなんですけど、なんで付き合えねえのかっていう理由がわからなくなってきました最近。今日電話してもいいですかって言って断られてますけど、それにしてもね、俺とティファちゃんすんげえ仲いいと思うんですよ。なんか客観視みたいなこと無理やり頑張ってなんとかしてみると、むっちゃ仲いいように見えるわけで、すごく自分リラックスしますよ。好きな人って不思議じゃないですか。リラックスしつつドキドキするっていう、こういろんな感情が渦巻くじゃないですか。で自分の情けないとこもかっこつけるとこも全部見せられるわけよね。だからそう考えると、なんでこれさ、分かったよ、思い切って言ってみるってのは手かもしんないね、またね。うん、そうね、ほんと。またね、一応さっき月1ティファちゃんつって言ってやってくって言って、なんとか今月もう一回会おうとしてるっていうところありますんでね、ちょっとストーカー話すれば、ティファちゃんが働いてるアパレルのお店、ちょっと忙しそうな時間帯にかぶっちゃって、ティファちゃんが接客したのちょっと遠くから見たってことありましたから。いやいや、ちょっと待って、ストーカーじゃないんだよこれはね。たまたまそば通って、たまたま月に1回見たというだけの話ですから、そんな騒ぐ話じゃないわけね。うん、そう。とにかくね、ちょっとこの夏、私、ちょっと占いによるとですね、アンアンだったと思うんだけど、なんかいろいろあるじゃない、女性誌ってさ、アンアンだが、姉キャンもないのか、ね、なんだかわかりませんがね、その女性誌をこの間たまたま、ちょっと本屋さんでパッと開いてみたら、双子座は7月に、すごくね、運命の出会いがあるらしいので、もう今ね、会う女子全部気が気じゃないですね。本当少しでも目が、例えばどっか道歩いててもあれ君かなってちょっと思いつつ歩いてます ね、占いもこういう風になると、なかなかこういろいろ面白いこと出てくるから、結構人生に彩りをこうなんか生みますね。はい、というわけで、こんな感じですね、僕の一週間でございました。はい、それでは続いてレビュー 2.4 キロインダハウス。
新しい情報、それは常に我々の身近にあるもの。レビュー 2.4 キロ。
はい、というわけでレビュー 2.4 キロインダハウスでございますけども、ですね、ポシャル前の放送ではですね、昨日撮ってたんですけど、撮った時は、なんだっけ、吉本バナナさんのつぐみと、悪魔の生贄と、あとさっき言った、哲学者は何を考えているかっていう、この3点セットで喋ったんですけど、そうですね、今、この机の上に梅津勝夫さんの怖い本っていうね、シリーズがあって、これを紹介しようかなと思ったんですけど、どうしましょうね、変えようかな。いや、つぐみと悪魔の生贄ってなんかすごい再生回数伸びそうだから喋っておきましょう。はい、というわけで今日の1本目は、吉本バナナさんでつぐみですね。はい、つぐみインダハウスというわけで、吉本バナナさんでございますけども、ですね、まあ吉本バナナさんの代表作ということでいいんだろうというふうに思うんですが、すごいですね、売り上げが。確かね、これは出た、売り上げがですね、1989年年間ベストセラーの総合1位で、平成初のミリオンセラーで、累計発行部数は単行本167万部ということらしいんですけどね。167万部ですよ。 だから一冊これ当時ね単行本でもし売れた本、売れたとすれば、まあ、1冊1000円だとしたらですよ、吉本バナナさんこれだけで1億6000万円稼いでるということになりますもんね。執筆料等を入れたら、まあ、税金で半分持ってかれるだろうけどね、それでも大したもんだと思うけども、だから僕は吉本バナナさんっていう人は吉本高木の娘であると。でお父さんはすごく好きだけど、娘の方はなんか女子がみんな読んでいる作家だっていう印象があって、僕はそんなにたくさん読んでないんですけど、でもなんかね履歴を見たらトカゲとかね、あとなんだっけ中吊り小説とか、これは他の作家さんとみんなで書いてるオムニバスでしたけど、それとかあとね真面目だから、小説一覧で出てるんですけど、キッチン歌方サンクチュリアっていう、これまあ2つですね、キッチンと歌方とサンクチュリアっていうのと、あと悲しい予感とつぐみっていうので、結構これねちゃんと最近実は言うと順番通り読んでいるんですよ。で僕はその最近作家になろうと思ってますから、もう本格しかねえだろうなと思って、何にもできないので本ぐらいは書けるだろうと思ってるんですけどね、これ全世界作家委員会が聞いたらすごく怒ると思うんですけど、でそれで吉本バナナさんをこう自分の中で思い出してみたわけ、つぐみ読む前にさ。で俺あんま好きじゃなかったような気がするなと思って、昨日感想を見たったんですよね、本番前。そうするとなんていうのかな、結構ね俺吉本バナナさん好きみたいで、なんか割とこう暗話そんなにジメジメ書かない感じするみたいなこと書いてあったんで、だいたいこのキッチン歌方サンクチュリア、悲しい予感っていうこの3冊で、でそれで今回つぐみなんですけど、今回つぐみはですねあれなんだよね、こうまあつぐみという女の子がまあいて、それをこう、まあ、見つめるマリアちゃんというか、そのマリアちゃんとつぐみの関係性をこう主題に描く、本当に青春小説で、こうひと夏のこう、まあ、2人に起こるこういろんな出来事を、まあ、まとめているものなんですけど、描いているものなんだけども、でそれでさ、もうひと夏の経験ものってまずたくさんあるよなというふうに思ったわけですね。でもう例えばサガンとかそうですよね、悲しみをこんにちはとかさ、映画とかでもたくさんあったかなと思うんですよね。セカチューとかも下手したらそうだったかな、小説はちょっと読んでないけど、映画なんかはそういうニュアンス強かったかなと思うんですけど、ブーってなったけどね、あニューエラーから来てるけど、あそれいいんだけど、でそれがあって、最初はその読んでいてそんなにどうかなと思ったね。でお話がこのマリアちゃんというのは主人公で、でつぐみちゃんっていうのはいとこで、旅館をやってるんだけど、そのマリアちゃんのお母さんはなんだ不倫をしていて、それでお父さん、マリアちゃんのお父さんはその家族がいるんだ、奥さんがいるんだけど、それにもかかわらずマリアちゃんのとお母さんと結ばれて、だから母子家庭というか、お母さんとマリアちゃんだけで住んでいて、でマリアちゃんのお母さんがつぐみちゃんのお母さんと兄弟なのかな、だから、まあ、いとこの関係でいてさ、だからお父さんがいないんですよね、マリアちゃんの家庭には常にいる状態じゃなくて、週末だけ帰ってくるみたいな状況で、でまあそこで、まあ、つぐみちゃんっていう女の子との関係性を描くわけなんですけど、そうするとつぐみちゃんっていうのがもう生まれた時から体が病弱でね、で、すごい自由奔放に生きてる子で、割とね、こう他人を思いやらないんですよ。だけど、こう、なかなか小ずるいところがある子で、性格が全然良くない、単純に言えば。そうすると、外では、すごくこう、ね、綺麗な子らしくて、すごい感じいいね、まあ、町一番の美人みたいな風に言われているんだけども、家族に対してもすごく辛辣に当たる子なんですよね。で、まあ、この描き方っていうのはちょっと僕は、って昨日のちょっとポシャったレビューでも言ったんですけど、なんかちょっと、下手するとね、90年代前半とか80年代後半にあったような、 なんとかなのだって言いそうな口調で喋るんですよね。あれじゃねえかとかついて、まあ、だからある意味でいや、まあ、90年代か80年代後半的かということは話別として、ちょっとこうベラン名っていうところがちょっとうーちゃん思い出しますよね。やっぱ冗談じゃねえよバカ野郎っていうところはさ、だからうーちゃんもつぐみ読んでいて、いやもう吉本バナナってのはもうみんな読むわけですからねっていうことを言ってたわけ。それだって読みやすいじゃねえかつって言ってて、いやあちもよく読みましたつって言ってるわけで、確かにこの小説、そのうーちゃんの言葉を借りればすっごく読みやすいんですよ。すごい、なんつうんだろうな、もうすすすす読めるね。それ吉本バナナさんのやっぱうまさかなというふうに思うんだけど、多分ね、この小説読んでて描写拾えないっていうことね、そうそうないと思うんですよね。ほらジャンジュネとかだとさ、何書いたか分かんねえよっていうなるわけね。難しい作家といえばトマス・ピンチョの名前ばっか出すけど、トマス・ピンチョとか言ってもすいません、一体何言ってるんでしょうかっていうことを起こるんですよ、僕なんかは。でもつぐみはどこにいて何をしてるってことはもう手に取るように分かるわけ。これ悪いって言ってんじゃないの、本当これはいいなというふうに思うわけ。そこがで、もう死の影っていうのは最初からつきまとってるわけだ。もうそのマリアちゃんは確かね、回想形式でこう物語をこう語っていくんですね。マリアちゃんの視点でこう語られるんですけど、物語はそうすると読んでて、あ、つぐみが死んでいく話なんだっていうことは読んでてわかるんですよね。だからその中でつぐみにこういろんな出来事が起きていくと、で京一っていうね、ちょっとこう割といい感じになる男の子出てきて、あ、俺とティワちゃんもこういう風になれたらいいのになんて思いつつ読むわけなんですけど、で死の影が常につきまとっているんだけどね、小説の中ではね、あんまりそのそれ以外の悲しいことってのは、そのつぐみが周りに対して辛辣に当たっていきますから辛辣というか、結構もう率直にもうそんな言い方するなよって思うぐらいバッと言ってっからね、はっきり物事言ってっから、死の影っていうのはこうほとんどないんだけども、でも今にして思うとちょっとこれネタバレになっちゃうけど、一部のシーンのその代わりに、例えば京一くんっていうのが、まあ、出てくるんですけど、これは、そのつぐみちゃんとマリアちゃんが住んでる町に旅館をまあやってるわけですよね。そこの町で旅館をやっているんだけど、そこに新しくできるホテルのオーナーの息子さんとして確かこう入ってくるんですけど、その町に。でそうするとやっぱよそ者が入ってきたって言って、こうまあ京一くん襲われたりするわけで、いきなり殴られたりなんなりっていう、ちょっとヤンキーみたいな連中にさ。でそうすると犬が殺されるんですね、京一くんので。まあもっと言えば、まあ、殺されたかどうかってことは分かんないけど、犬がいなくなるわけで、それでつぐみちゃんがまあそのそういうことをやった連中に対して復讐をするっていうところがあるんだけども、もしかしたらこの犬の死というものが、このなんだろうな、割とこうすごい牧歌的に死の影はありつつね、悲しい出来事だったという、 こう、まあ、過去形でもしかしたら語れるニュアンスもある中で、割とその死というものがそばにあるっていうところは、この犬が代わりにやったんじゃないかなというふうに思うわけですよね。でやっぱこれはね、すごくそのさっき言ったように牧歌的に進んでいく中での、この犬が人間によってもしかしたら殺されたかもしれないという状況があるっていうのはね、結構インパクトとして大きいんですよね、読んでて。だから象徴的に描いているのかなっていう気がしたんだけども、この辺はやっぱ吉本バナナさんのうまさだったんじゃないだろうかと。その一つ、本当に一つでいいという、いやまあ僕は今印象的に思い出すのそこなんだけども、感想をこう書くんですが、読み終わったと。それでもやっぱ犬の死っていうのはすごいなんか印象的だったってことを書いてあったので、結構インパクト強かったかなと思うんですけど、でそういう風に描くのと、あとねやっぱ最後もですね、これがやっぱりなんて言うんでしょうね、吉本バナナさんがこう悲しみにへこたれないような、あ、終わり方をしていくんですよね。でこれがすごく読んでて清々しい気持ちになるんだよね。やっぱ吉本バナナさんってちょっとこう底意地が悪いのか、これいい意味で言うんですけど、素直に行けば行ったって綺麗に収まるところ、やっぱりぐっと少し負けてくるっていうところがね、なんか好きですね、吉本バナナさんは。読んでて感じたのが、キッチンとか僕はあんま確か好きじゃなかったような気がするんだけど、なんかね、読んでて害ないんですよ、この人って。すごく 嫌な気持ちになったりしない、あの僕が今まで読んでる4冊はそうだったかなというふうに思うんですけど、だからなんつうんだろうな、あのいやあるよそれ、爆笑問題の太田さんの表現からあれば、なんだ少女漫画じゃねえかと思うと、まあ、少女漫画はこう悪いって言ってんじゃなくて、まあ、今ねちょっとあえてこう、まあ、漫画レベルっていう言い方本当良くないんだけども、まあ、大したことねえじゃねえかってことを太田さん言いたいと思うんだけども、まあ、そういうニュアンスは確かに感じつつね、今回のつぐみだってね、こんなことあるかよっていうふうに思ったりして読むとこもあるんだけども、でもまあその下手になんか物語を動かそうとしてごちゃごちゃしてる感じもないし、逆にここまでシンプルに物語を書くということってのはやっぱりまあ才能なんだろうなというふうに思ってですね、あのなんか夏の始まりに読むのにすごく適した本だったなというふうに思ってですね、あのなんか今思い出してもちょっとこう元気出てくるね、あのつぐみがなんか変なことやったってさ、別につぐみいつだって堂々としてるわけだ、でもマリアちゃんから見ればつぐみがちょっとこう落ち込んでいるんじゃないかみたいなことを感じたりってことあるわけですよね、だからすごい良かったなというふうに、その辺はなんか思い出してもまあいろいろあるけど、まあへこたれてる場合ねえなと思って、いやへこたれてることねえやっていうふうに思ってね、なんか元気出ますねこの小説は。であとそのもしかしたら吉本バナナさんの小説はキッチンなんかもそうだったかもしれないけど、家族という形態が何もお父さんいてお母さんがいますっていうことだけじゃなくて、それはやっぱり自分にはお母さんしか、まあ基本的には一緒にね普段生活してるのはお母さんだけだけども、そこでやっぱつぐみといういとこがいてまた家族が成り立つみたいないうところでね、なんか家族の形態がこうすごく一般的なものから外れていくっていうところもやっぱいいのかなっていうふうに、自分なんかちょっとその辺読んで安心するともしかしたらあったかもしれませんね。はい、というわけで今日の1本目はですね、吉本バナナさんでつぐみでした。はい、で続いてですね2本目ですけど、やっぱどうしましょうね、悪魔の池に行こうか梅津和夫怖い本行こうか迷いますが、まあ時間まだちょっとあるのでじゃあ行きましょう。これね、レビュー数が稼げ、レビュー数じゃねえ、視聴数が稼げそうなところをね狙っていこうと思いますけども、というわけで今日のですね2本目は映画ですね、監督さんがトビー・フーパーで、主演がマリリン・バーンズだったはずだな、で悪魔の池にですね、はい、なんですけど、今これ検索する音ちょっとかかってますが、あのすいませんね、検索かけちゃいますね、それで悪魔の生贄なんですけども、まあこれはもうホラー映画史に残るというか映画史に残る傑作というふうに言われてる作品ですね、まあ74年のアメリカ映画ですが、お話がですね、まあアメリカの、若者5人が、旅をしていて、でそこでまあある家にたどり着いて、そこでレザーフェイスというですね、その仮面をかぶった大男に襲われていって、でどんどん殺されていくというお話なんですけども、まあ多分ねレザーフェイスのビジュアルっていうのを見たことあるっていう人多いと思うんですけど、そのチェーンソーを振り回してね、まあその人を殺してったりするっていうところなんですけどね、だからなかなかこの残虐な描写が続いていく作品なんですけど、まあ、僕この映画すごく好きで、もう確か最初見たのは確か15歳ぐらいだったかなというふうに思うんですが、で見ていて、まあ、全部知ってるんですよね当然話としては。だけど今回大ちゃんとネットフリックスでね、40周年記念公開版とかっていうやつが載っていて、それを2人でちょっと見直そうぜって言って見直してたんですけど、やっぱ、この映画ってその多分ね全部見たのは多分10年ぶりぐらいだったかなというふうに思うんですけど、だいぶその繊細な映画だなというふうにやっぱ見ていて思いましたね。そのだからテンションと繊細さがこう両立していくっていうのはやっぱホラー映画の名作と言われてるところの条件なんじゃないかみたいな、今あえてちょっと大雑把にまとめますけど、それはエクソシストだってやっぱ怖さを描くためにはすごくなんていうの、もう人間の微妙な心理描写っていうのものをすごい丁寧に描いたわけですよね。もうあんな名作はないというふうに思うけども、でまあテンションというところで言えば、その乗っ取られたリンダ・ブレアですよね、あれ演じた女の子のあのテンションたるやっていうところあるじゃないですか、その戦いの過程とかね。 でこの映画もすごいね、カメラとかっていうものとか、あと美術ですよね、すごい印象に残ったのがね、そのレザーフェイスという、まあ、殺人鬼がいて、でこの家族というものも描かれるわけなんですよね。でこの家族とのレザーフェイスと家族というものが出てくるんだけど、まあ要はちょっとごめんなさいね、すごいちょっとお食中の方に申し訳ないけども、まあその要は人を捕まえてそれをこうさ肉として食らってるわけだ、この家族っていうのは、この一家っていうのはね。でその中でさ、あのレザーフェイスの家というものに、まあ、この男女5人はたどり着いて、まあ、殺されていくわけなんですけど、そうするとやっぱ美術の美しさなんですよ。まずこれはまあすごくね、美しいって言ってもちょっとこうなかなか難しい、こうグロテスクな美しさってことなんだけど、耽美的というふうに、耽美ではない、俺の解釈ではこれちょっと耽美にはならないんだけど、そのグロテスクな美しさっていうものがあって、あの家の中にさ至るとこにさ牛のこう頭蓋骨とか、例えば動物のこう、骨とかね、そういったものがこう散乱してあるんだけど、それをこう多分ねオブジェとして多分作ってあるんだよね。ということはレザーフェイスは人を単純に殺して食らうだけではなくて、まあそれ誰がやってるか分かんないよ、この家族の中誰かがやってるんだろうというふうに思うんだけど、そういうものをこう作るというところのさ、繊細さを持ち合わせているってい こうキャラクターだってことが分かるわけね。でそうするとある意味この家族の中だけにルールってものがあるわけですよね。その人を襲ってそれを食べてしまうという。でだから後半その物語が、こう語られていく中、描かれていく中で、レザーフェイスの家族の物語っていうものに完全にフォーカスされていくんですよね。でそれは食事のシーンなんですよね。サリーという女の子が捕まって、主人公の女の子が捕まって、で気がつけばもう椅子にくくりつけられてて、それでまあ、家族さん4人いるのか、おじいさんとあと老人コックっていう役ですけど、ジムシード演じてるコックっていう役と、あとヒッチハイカー レザーフェイスのお兄さんに当たるらしいんだけど、エドウィン・ニールという役者さんがやってる 役とで、あとグランパジョン・デュガンってや人が演じてますね。これはで、まあ、レザーフェイスってこの4人がいるんですけど、そこでそのもうなんか地獄絵図のようなこう食事のシーンに入っていくんだけど、食卓のシーンに入っていく中で、なんか独特のそのルールがあるってことはさっきも言ったようにここでわかるわけね。でそうすると要はなんだろうな、こう自分たちのルールってのは正しいんだと。でそうするとジムシーのお父さんですね、お父さんと思われるキャラクターが我慢しなきゃなんないんだって、人生は嫌なこともやらなきゃいけないんだよってサリーに言うわけ。だからこれから殺される女の子に対して言うわけね、なむちゃくちゃ理屈あるかよっていうふうに思うんだけど、この一家の中では成り立っているっていうね、なんつうだろう、こう、もう、だからさっきちょっとオープニングでちょっと喋ったんですけど、感覚の違いというところ、がやっぱりその、浮き彫りになるわけですよね。だから、なんつうんだろうな、そういうとこでこう埋められない差があるって、もうこれちょっと極端だよ、だいぶ極端よ。何も俺レザーフェイスたちがやってることいいというわけじゃなくね。でもそれってのは、まあ、大なり小なり、まあ、起こることなんじゃないかなというふうに思うわけね。もうその連続であるというふうに僕なんかも人生っていうか、自分のコミュニケーションをこう振り返ってみると、そんなことの連続だったかもしれないというふうに思うわけね。で、この、やっぱ異様な食事のシーンっていうところは、さっき言った繊細さというところにつながっていて、この繊細さテンションですよね。で、そうすると、途中でこれからお前を殺すんだっていうことをこう弟がこう宣言をすると、すごいの、その、マリリン・バーンズの顔のアップっていうものをグーンと迫っていくわけで、カメラを揺らして、マリリン・バーンズのこう共感す、もう叫ぶ図っていうものを映し出すわけだ。でそこでさ、こうさっき言ったヒッチハイカーがこうマリリン・バーンズをからかうシーン、カットってのが入ってくるわけ、ううううって言ってカットが入って、でジムシード、このコックですね、お父さんがそれを見て笑うっていうところがカットが入るわけで、そのカットがこう、 描かれていく中でどんどん顔のアップっていうのは最終的にはそのマリリン・バーンズの眼球のアップにまでこう迫っていくんですよね。そうするといきなり親父が怒り出すわけ。人をいたぶるな、今まで笑ったにもかかわらず。このテンションなんですよ。つまりこう、どちらにしても多分この映画で描かれるテンションというのはね、多分悲しいことも、まあ、悲しいです。サリーにとっては悲しいわけですけど、サリーのテンションとこのわーって喜んだテンションで、あと怒るテンションというのがね、全部100の振れ幅っていうか、全部マックスのテンションガーン行くわけですよね。これがやっぱいいですよ。で、繊細さっていう点で言えば、それを支えてるのは役者の演技だというふうに思うわけね。で、さっき言ったように美術ってこともそうですね。で、エドウィン・ニールというそのヒッチハイカーを演じてる男が、一番最初にまずこの5人組の、あと後にレザーフェイスの家に行くことになるこの5人組と、家に行く前にもうヒッチハイカーとして拾われてるわけ、5人。で、この中でもわけわかんないことするのね。俺いいナイフ持ってんだっていうわけ、ヒッチハイカーが。でそうすると、一人のキャラクターが、その若者のうちの一人が、いや俺も持ってんだよって言って、いいナイフだな貸してくれって言ったら、いきなり自分の手をこう切り刻むわけ、って。その痛みをすごく喜ぶっていうシーンがあるのね。いきなりやるんだよ。で、これはレザーフェイスの登場に関しても、そのタイミングっていうところで出てくるのね。で、それはこの16ミリフィルムで撮っていて、それを大きな劇場で流したと。で、そうすると粒子が荒くなるっていうところで、そういうカメラの効果と相まって、そういうドキュメンタリー的な効果を生んだっていうふうに言われてるんですよね、この映画って。だから40周年記念版で見るとだいぶこうカメラ綺麗になっているので、映像としてすごくこうデジタルリマスターされて綺麗になってしまっているっていう言い方もしかしたらこの映画に関してはできるかなと思うんですよね。で、悪魔の生贄2ってこの後の続編では、やっぱこれちょっと気持ちわかるんだけど、コレクターズエディションみたいなものでは、その VHS 版の画質でも収録されてるらしいんだよね。つまりだから両サイドがちょっと切れられてる状況でも、映像が入っているってことかなと思うんですが、その昔の映画に関してはね、もしかすると VHS 的な画質でも結構雰囲気あったんじゃないかっていう作品ももしかしたらあるかなというふうに思うんですけど、いきなり突飛というか、だいぶエキセトリックな行動するわけですよね。で、そこをね、改めて見直すと、やっぱり、よくこのレビューで言うんですけど、名優って何もね、メリル・ストリープとロバート・デ・ニーロだけじゃないわけですよね。他に名優って言われてる人たくさんいるじゃないですか。でも、それ以外でも、もしかしたらエドウィン・ニールは傑作と言われた風に、僕みたいな、まあ、映画素人からすると、まあ、エドウィン・ニールの存在ってこれしか分かんないんですけど、マリリン・バーンズにしてもそうですけど、それでもやっぱり、なんだろうな、すごい強烈な印象を残す役者さんっていうのはやっぱたくさんいるなというふうに思って、なんていうのかな、下手にさ、あるじゃないですか。例えば、ジョーカーとかね、そういういきなりエキセントリックな行動をとってっていう、ジョーカーすごく好きだけど、でも、いろんな役者さんがそのエキセントリックな役ってやりますよね。でも、その中でも、やっぱ何もね、ロバート・デ・ニーロのケープフィアだけじゃなかったんだと、素晴らしい演技したのはっていうところで、やっぱりこう、久々に見直してみて、またちょっと別の視点に気づくという面白さもあったなというふうに思うんですよね。で、あと、繊細さということをテーマにちょっと語ってますけど、悪魔の生贄を。そうすると、カメラもね、だいぶ凝ってたなと思って、これね、ずいぶんこう決めたカットみたいなことをたまに入れるんだよね。パムという女の子が出てくるんですけど、多分これパムだったと思うんですがね、2番目に殺されてしまう女の子ですけど、その女の子がベンチに座っていて、多分カークっていう役だったかな、あれは。一番最初に殺される男の子が、家から出てこないと、レザーフェイスにハンマーでいきなり殴られて出てこないと。で、それを気がつかずに、パムが、その、レザーフェイスの家に入っていくっていうシーンでもね、こう、下からの煽りね、パムが座ってたベンチの後ろから撮っていて、そのベンチの下をくぐって、パムが、その、屋敷に向かっていくっていうのを、その、煽った図で全部収めるんですよね。移動撮影で。この辺がね、 かっこいいんですよ。それでいてドキュメンタリー的なタッチで撮るわけですよね、後半の方は。このバランスっていうものがね、やっぱこの絵はすごくいいなというふうに思って。いやでもバランスって点で言えば、その滑稽さっていうところとも話つながってきて、その最後の食事のシーンなんかは、なんでこの映画何度見てたかっつうと、俺と大ちゃんですごく見てたんですけど、その血をバーッといきなり切り刻んで、手を切りバーッと切るシーンとか、その最後の食事のシーン、家族喧嘩をするわけなんですけども、そこもすごく笑って見てたんですよ。コメディとして捉えたね、この映画は。だから、悪魔の生贄2というのが、まあ、コメディ的な要素もあるっていうところですけど、悪魔の生贄2っていうのはね、まあ、僕も見たんだけど、割ともっとコメディの要素が強くなってるっていう風に言うんですよね。これなんかはね、笑わせようと思って笑わせてるわけじゃなくて、たまたま面白くなってるっていう、ちょっと埋め的な要素があるっていう風に僕は思ったんだけど、この映画を見ていて。で、2はもっとドキュメンタリーな要素を排除して、もっとこの本当にホラーコメディみたいな感じで作ってあるんですけど、やっぱそのコメディになっていくっていうのは必然だったかなという風にもちょっと思いますね。このテンションが高すぎてなんか笑けちゃうっていう。で、さっき言ったように繊細さがあってネタが細かいっていうところで言えば、すごいその家族のシーンで喧嘩するのも、僕人が喧嘩してるのみんなすごい笑ってしまうので、すごいニコニコして見ちゃうんだけども、ヒッチハイカーお兄ちゃんがお父さんに言われるわけ。2階からじいさん連れてこいって、もう本当にミイラ状態になったおじいさんを連れてくるわけ。車椅子乗った、喋れないんだよもうおじいさんってなってて、でそれを連れてくるときにお兄ちゃんが、おいレザーフェイス手伝ってくれよって言って、一緒にこう2階に上がってさ、おじいさんをそーっとこう下に下ろしていくっていうね、なんか可愛いんだよねそういうところが。で お父さんが家に帰ってくると、サリーを追っかけてる過程でそのレザーフェイスが家のドアをぶっ壊したと、チェーンソーで切り刻んで家をボロボロにしたって怒られるわけ。これなんかまるでね、なんか本当下手するとビバリールズ考古白書なんかよりもレザーフェイスはお父さんに対して従順というか、なんかそういうアメリカはそのティーンエイジャーとかによりももっとこう反抗しないのがなんか可愛くてね、なんかね、なんか不思議なニュアンスあるねこの映画ってね、感覚が。うん、まあまあ、とはいつすごい大絶賛の中で進んでってますけども、とはいつね、やっぱり作りとしてちょっとボロボロっていうところもだいぶあるかなと思うんですけど、でもね、やっぱり傑作であったというところはわかるなというふうに。この映画ってすごいこう、この映画が持ってる魅力っていうものがもうちゃんと入ってるから、やっぱそういうところにやっぱ人は引きつけられるんじゃないかなというふうに思ってですね、とってもいい映画でした。で、あとそういう残虐なシーンはあるんだけども、でもね、あんま血を大量に吹き出したりとかしないので、この映画ね、どっかのブログで誰かが書いてましたけど、意外とグロくないって言うんですよ。雰囲気は確かにグロいんだけども、直接で描写はないっていう話をしていて、それは見直してみて確かに感じたところではあったので、ちょっとね、ホラー映画苦手っていう人は、もしかしたら13日の金曜日とか、エルム街の悪夢に比べたら、多分ね、直接的な描写ないので、ちょっとこれ、気になった方は見てみてください。なんか血がビャーって出たりってことないですから、見やすい映画だったんじゃないかと、そういった意味では。なのでちょっとね、これ気になった方、ちょっと怖い映画ちょっと見てみたいっていう人ちょっといたら見てみてください。これおすすめですんでね。はい、まあ、ボロボロのところもありますが、やっぱりなかなかいい映画だったということで、今日の2本目は、監督さんがトビー・フーパーで、脚本もねキム・ヘンケルという人と書いてますけども、トビー・フーパーで、で主演が、マリリン・バーンズで悪魔の生贄でした。というわけで以上、レビュー 2.4 キロでした。はい、というわけでエンディングですけどもね、ちょっとまあ途中休憩取ったりしたんで何とも言えませんが、まああと1分ぐらいなんで、まあこの辺で終わりたいと思いますね。はい、というわけでレディオ 2.4 キロではですね、皆様からのメール募集しておりますので、ガンガンガンガン送ってください。はい、最近メールが来てないので、どうもですねモチベーションとして下がってると。で、 YouTube のですね最近レビューの回数がですねちょっとずつ伸びてるっていうので、どうやら一部の人の間ではこのレビューも楽しみにしていただけてるのではないだろうかと思うとですね、まあ、その辺モチベーションの維持に につながるんですが、やっぱメールがね来た方がさらにグッと上がるっていうところありますんで、あのメールお待ちしております。はい、そしてですね、私たちごとではございますが、来週ですね、なんとこのレディオ 2.4 キロ、400回記念ということで、ついにですね、来週は皆さんお待ちかねの24時間生放送をですね、なんとかやりたいというふうに思ってますね。はい、嘘ですけども、というわけで、こんな感じのレディオ 2.4 キロでした。また来週。